本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は第一列王記2章の1節から4節になります。本日主が与えてくださった聖書の箇所は第一列王記の2章1節から4節になります。旧約聖書第3版ですと577ページ、第2版の聖書の方は529ページになります。旧約聖書第一列王記の2章になります。でしょうか。それではお読みします。第一列王記の2章1節から4節。ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。今日はですね、先週もご案内しましたように、私たち、夫婦がですね、学んだ北海道聖書学院の教師である片柳先生を教会にお招きして御言葉を取り継いでいただきます。片柳先生は東京の宣教教会という教会と群馬の前橋キリスト教会という教会で長く婦人伝道師として労されてこられ、最後になるかどうか分かりませんが、今は北海道の聖書学院の教師としてご奉仕してくださっています。私たち夫婦がね、本当にこうお世話になった先生ですので、今日皆さんに紹介できること本当に嬉しく思っています。それでは先生よろしくお願いします。
イースターおめでとうございます。復活の主を覚えて、皆を賛美したいと思います。北海道の札幌の地で、タイ聖書福音教会を覚え、横谷渉先生、また横谷玉木先生の働きを覚えて、学生たちと一緒にいつも、お祈りに覚えさせていただいておりました。今日はこのタイ聖書福音教会においてご一緒に礼拝をお捧げすることのできる恵みを本当に味わい、嬉しく思っております。久しぶりに横谷先生ご夫妻とお会いすることができて本当に喜んでいますが、本当に嬉しいなと思ったのは、先生ご夫妻がもう本当にこのタイ聖書福音教会で主の技に預かっておられることを本当に喜んで楽しんでおられること、それが本当に嬉しいと思う大きなことでした。横谷先生ご夫妻は新学生の頃から もう牧師のような存在で、牧会的な配慮がよくできる神学生として、いつも教師である私は助けられていました。お二人は本当に他の学生たちに配慮し、心遣いを本当によくできるご夫妻でした。本当に主に用いられる器だなといつも新学生の頃から思っておりました。それでは、お祈りをして、御言葉に移らせていただきます。愛する天のお父様、主が私たちのために十字架にかかり救いの道を開いてくださり、また3日目のこの朝によみがえられた、その素晴らしい復活を記念するこの礼拝を主が導き祝福していてくださることをありがとうございます。復活の主を覚えて、この日曜日の朝に礼拝をお捧げすることができます恵みをありがとうございます。どうぞ主が真ん中にいて、私たちの礼拝を祝福し導いてください。これから小さなものが御言葉を取り継がせていただきます。どうぞあなたの御言葉をまっすぐに解き明かす器として、自分自身を主にお捧げしていくことができますように、主がどうぞ帰りにまた導いてくださいますようにお祈りをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。すみません。地上の生涯があとわずかで終わる、数時間後に死を迎える、そんな宣告を受けた時、皆さんは最初に何をなさるでしょうか。何をしたいと思うでしょうか。こういう質問をしますと、多くの方が遺言を書くと、そのように答えます。あと数時間しかないとしたら、自分の身近にいる人々にこのことを言っておきたい、あのことを伝えたいと思うものです。しばらく前から遺言ブームと言われて、遺言に関する本が出版されたり、また新聞の家庭欄で遺言に関する特集が組まれたりということがされています。愛する人たちに心を込めて言葉を残すということは大切なことではないでしょうか。先ほど読んでいただきました第一列王記の2章にはダビデの遺言が記されています。イスラエルの王であるダビデが地上の生涯を閉じようとした時、 息子のソロモンを呼んで遺言を語ったということがわかります。ダビデには20人以上の息子がいましたが、その中からソロモンを呼んでいます。ダビデにとってソロモンは息子であると同時に、イスラエルの王位を継承した王様でした。ダビデにとっては後継者でした。ですからこの遺言は息子に語った遺言であると同時に、後継者であるイスラエルの王に語った遺言ということができます。とても重みのある遺言ではないでしょうか。一節をもう一度お読みいたします。ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように言いつけたとあります。この言いつけたというふうに訳されているこの言葉は、実はもう少し強い調子のある言葉です。口語訳聖書はこの言いつけたという言葉を命じて言ったというふうに訳しています。で、文語訳聖書も同じように命じたというふうに訳しています。ですから ダビデの気持ちとしては、ただ単に語ったとか進めた、また言いつけたという言葉よりも、もう少し強い気持ちがあって命令した、命じたと訳すことのできる、そのような言葉です。イスラエルの王となった息子に命じた、命令した、そのような遺言であったわけです。ダビデが残したかった言葉、それは何だったでしょうか。三節をもう一度お読みしたいと思います。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである、とこのように語っています。ダビデが一番残したかった言葉、それは主の道を歩むという、そのことでした。私は時々いろいろなことをしながら、ラジオを聞くということをします。部屋のお掃除をしながらラジオを聞き、また車の運転をしながらラジオを聞きます。で、午前中のラジオというのは、相談、人生相談という内容が放送されています。で、相談の内容というのは、母親が自分の子供のことを相談するという内容が圧倒的に多いです。教会でも、 婦人会の方が集まりますと、自分の子供の話題はつきません。対聖書福音教会はどうでしょうか。婦人会の方が集まるとやっぱりお子さんたちの話題で持ちきりでしょうか。私が奉仕していた教会では婦人会の方が集まるとお子さんたちの話題が一番多いです。で、ある人はうちの子供には自分の道を自分で切り開いていける子供になってほしいとそのように言います。また別な方はうちの子供にはイエスとノーをはっきり言えるそういう子供になってほしいとそのように言います。で、私はお母さんたちの言葉を聞いていますと、こんなに期待されて子供たちはかわいそうだなと、そんな気持ちになります。ちょっと同情する、そんな気持ちになります。けれども親たちは自分の子供に幸せになってほしい、そのように願うのでいろいろなことを期待するわけです。皆さんはご自分のお子さんたちにどんな願いと期待を持っておられるでしょうか。ダビデが息子に望んだこと、願ったこと、それは主の道を歩むというそのことでした。イスラエルの王として戦争に勝利し国を拡大するということではありませんでした。また偉大な業績を積んで後世に名を残すということでもありませんでした。主の道を歩むというそのことでした。ダビデ自身が主の道を歩むものであり、主の道を歩む者の素晴らしさというのを知っていたからということができると思います。ダビデが願った主の道を歩むとはどのような歩みでしょうか。それは3節にありますので、もう一度3節をお読みしたいと思います。あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためであると書かれてあります。ここは非常に長い言葉で主の道を歩むことについて書かれていますけれども、これを短い言葉にしますと、これは聖書の御言葉によって歩むというそのことです。御言葉に聞いて、御言葉に導かれて、御言葉に教えられ、御言葉に従って歩む、そのことが主の道を歩むというそのような歩みであるということができます。詩篇の作者は、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと歌っています。御言葉は光であると歌っているのです。暗い夜道を歩くときは何も見えません。 つまずいたり道に迷ったりしてしまいます。しかし光があれば、小さな光であっても見えるので、つまずくことなく、また迷うこともありません。聖書の御言葉は私たちの人生の光です。神のもとを離れやすく迷いやすい私たちは、真理が分からず、また正しいことが分からないために、道が見えなくなるということがしばしばあります。しかしそのような私たちに御言葉は光の役割を果たし、行くべき道を示し、また教えてくれる、そのような役割を果たしてくれます。ダビデは息子のソロモンに主の道を歩みなさいと遺言しました。御言葉によって生きなさいという、そのことを遺言として語りました。そして次に、主の道を歩む者の結果について語っています。もう一度3節をお読みします。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしても、どこへ行っても栄えるためである。主の道を歩む者の結果、それはあなたが何をしても、どこへ行っても栄えるためであると語りました。この栄えるという言葉が、旧約聖書の詩編の第一編に書かれていますので、詩編の第一編を見てみたいと思います。詩編の第一編をお開きください。第二版では832ページ、そして第三版では907ページです。詩編の第一編をお読みしたいと思います。渡る先生、ちょっと読んでいただいていいでしょうか。喉が少し、私風邪をひいて喉がちょっと弱くなってますので、お願いです。全部お願いします。
では詩編の第一編1節から6節すべてをお読みします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。
ありがとうございました。詩編の第一編は、神様の御言葉を喜んで、神様に従うことを喜んで歩んでいる、その人の姿が記されています。その人は、3節にあるように、 水路のそばに植わった木のようだと記されています。でこの植わったというこの言葉ですが、これはしっかりと根を下ろした木ということです。しっかりと根を下ろし、しっかりと根を張ったそのような木が表されています。しっかりと根を張った木、しっかりと根を下ろした木というのはどのような木でしょうか。しっかりと根を張った木というのは、強い風が吹いても、また強い嵐に出会っても、そこにしっかりと立ち続けていることのできる、そのような木です。嵐の中でも倒れずに立ち続けていることのできる、そのような木です。そのように神様の御言葉を喜んでいる人の姿というのは、多少のことでは揺るがず動かない、そのような姿です。そしてその根からは必要な栄養分を十分に取ることができる、そのような木です。それに引き換え、御言葉を拒絶している人の姿というのは四節に記されています。四節をお読みいたします。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだと例えられています。で皆さんはもみ殻をご存知でしょうか。もみ殻というのはとっても軽いものです。ですから風が吹きますと、もみ殻というのはすぐにこう吹き飛ばされてしまう、そのような存在です。風が吹くと、南に風が吹くと南に吹き飛ばされ、また北に風が吹くと北に吹き飛ばされてしまう、そのような、存在です。神様の御言葉を拒絶している人の姿というのは、軽いもみ殻が風に吹き飛ばされてあちこちと飛んでいってしまう、そのような姿と同じ姿と例えられています。心が定まらず常に揺れ動いている、そのような姿が記されています。この詩篇の第一編には、神様の御言葉を喜んでいる人の姿と、神様の御言葉を拒絶されている、拒絶している人の姿が、しっかりと植わった木と、風に吹き飛ばされて揺れ動いていくもみ殻の姿に例えられています。そして御言葉に従っている人の姿を、その人は何をしても栄えると語りました。ダビデは、あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためであると遺言しましたが、この第一編では、その人は何をしても栄えるとそのように語られています。栄えるという言葉を聞いたときに、皆さんはどんな印象を持たれるでしょうか。多くの人は繁栄するとか成功する、豊かになるという、そのような印象を持っておられると思います。もちろんこの栄えるという言葉にそういう意味があるわけです。でもこの言葉が持っている最も根本的な意味 というのは突き抜けていくことができるというそういう意味です。突き抜けていくことができるというそういう意味です。で、私たちは毎日の歩みの中で、また日々の生活の中で、さまざまな困難を経験します。障害に出会うということがあります。で、ある時は壁に突き当たり、そこに立ちすくみ、それ以上前に進むことができないと感じることがあるのではないでしょうか。私たちの人生には三つの坂があると言われています。上り坂があり、下り坂があり、もう一つの坂、まさかという坂があると言われています。まさか私の人生にリストラがあるなんて、まさか私の人生にこんな病気があるなんて、まさかうちの子供が不登校になるなんてと、さまざまなまさかを経験します。そんな時は私たちの目の前に厚い壁が立ちはだかり、これ以上前に進むことのできないと感じる、そのような困難を経験することがあります。けれども御言葉に聞いて、御言葉に教えられて、御言葉に従って歩んでいるその人は、そこを突き抜けていくことのできる力を持つことができると教えられています。そこを突き抜けていく力を、力があると約束されているのです。赤ちゃんが生まれた時、赤ちゃんの両親が一番強く心に願うことはどんなことでしょうか。この子の一生が幸せであるようにと願うのではないでしょうか。この子が悲しみや苦しみをあまり経験しないようにと願い、また危険や災いに遭わないようにと願うものです。けれども悲しみを経験しない人生が幸せな人生でしょうか。また苦しみや災いを避けることができた人生が幸いな人生でしょうか。そうではなく、そこを突き抜けていくことのできる人生こそが力強い人生であり、幸せな人生ということができるのではないでしょうか。アメリカの第16代大統領アブラハム・リンカーンは10歳の時、母ナンシーが亡くなりました。彼の母は非常に信仰の厚い人でした。亡くなる時、リンカーンを枕元に呼んでこのように言ったそうです。私はあなたが100万エーカーの大地主になるよりも、この聖書をよく読み、本当に聖書に生きる人となってくれることを望みますと遺言しました。彼は母の遺言を守り、聖書を毎日 読みました。大統領になった時このように言ったそうです。私の今日あるのは母の遺言のおかげです。母の遺言を守り聖書を読んで日々を歩みましたと感謝の言葉を言ったそうです。聖書の御言葉に聞いて聖書の御言葉に教えられて聖書の御言葉に従って歩むとき私たちは困難を突き抜けていくそのような力が約束されているということをぜひ覚えて私たちも日々聖書の御言葉に教えられて聖書の御言葉に従って歩むそのような歩みに導かれていきたいものだと思います。それではお祈りをいたします。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなりその葉は枯れない。その人は何をしても栄える。神様、イスラエルの王ダビデが死ぬ日が近づいた時イスラエルの後継者である息子のソロモンに神様の御言葉に従って生きる主の道を歩むようにと語りました。神様、本当に私たちは神様の御言葉に教えられて神様の御言葉に従って歩んでいきたいと願っています。神様、どうぞ日々の私たちの歩みが神様の御言葉に導かれるそのような歩みとなっていくことができますように。神様の御言葉に従って歩むその歩みの素晴らしさを御言葉から学びました。しっかりと根を張った木が大きな嵐に出会ってもそこに立ち続けていることができることを学びました。神様、本当にあなたの御言葉に従って歩むときに私たちは立ち続けることのできるそのような歩みをすることができます。それだけではなくたくさんの困難に出会いそこに立ちすくむような立ちすくんでしまうような本当に人生の嵐を経験するときにもそこを突き抜けていくことのできる力を持つことができることを感謝いたします。御言葉に従う歩みを今日からの一週間も私たちがすることができるように助けてください。愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。